鉄尾鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて、鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは JR 北海道釧路支社、株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週のお相手はメインナビゲーター、鉄道歴56年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴50年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、JR 北海道からですね、新型事業用機関車が導入しますっていうニュースが、はい、先日ちょっと発表になりましたので、はい、ちょっとお知らせしたいと思うんですね。で、今釧路湿原の6個号とか、SL 冬の湿原号で、後にこうくっついていったりとかする DE10 っていうディーゼル機関車が、はい、まあ、あるんですけども、これが、やはり、まあ、相当老朽化したっていうことで、今シーズンでの6個号が、まあ、今の車両では終わりということで、はい、まあ、このディーゼル機関車がなくなっちゃうとですね、例えば釧路運輸車両所とか苗穂工場とかで車両を直すときに、その直す車両を動かす機関車がやっぱり必要なんです、
ね。はい、入れ替えとかですかね。
そうなんですね、はい、それから途中でちょっとこう故障してしまったとかですね、そういう車両をやっぱり引っ張る機関車が必要だということで、電気式のディーゼル機関車、DD200 っていう機関車を、まあ、3両導入することになりましたということなんですね、はい、でこれは電気式ですので、なんすかね、4つのこう、まあ、車輪がまあ動くんですけど、まあ、これそれぞれにまあモーターがくっついてて、で発電はそのディーゼルで、しますということなんですね、うん、でちょっとですね、ここで、この所言を見ていたところ、これDD200 っていうのが重量が61トンっていうことで、で4軸なもんですから、1軸あたり約15トンの重さがかかるんですよね、はい、で従来の DE10 っていうのが重さ65トンで、まあ、ちょっと今この新型の DD200 よりは重たいんですけど、はい、軸が5軸っていうことで1軸あたり13トンなんですね、でちょっと軽いんですよ。この DD200 って結構重たいなっていう印象で、まあ、どこでも入れるのかなっていう、まあ、そのうちまたさらに詳しいことが、分かってくると思うんですけども、なんかですね、まあ、今月ですね、まず1両目が、完成っていうか落成して、はい、まず性能試験を行いますっていうことですので、まあ、また新しい情報が入りましたらまたお知らせしたいというふうに思います。
まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、私は国鉄 OB なんですけども、私よりももっと、先輩の国鉄 OB の方から、はい、鉄道ファンっていう雑誌があるんだけど、もらってくれないかいっていただいたんですけど、でこの、まあ、鉄道に関わる雑誌で、まあ、いろいろあるんですよね、はい、まあ、この鉄道ファンですとか、あと鉄道ジャーナルだとか、はい、鉄道ピクトリアルとか、まあ、いろいろな雑誌が、まあ、ずっと出てたんですけども、まあ、そのうち、まあ、鉄道ファンがやっぱり一番歴史が、まあ、ピクトリアルの方が長いですかね、まあ、それだけこう鉄道ファンってこう私たちみたいなような鉄道大好き人間にとってはもうバイブルと言われるような、まあ、雑誌だったんです、はい、これの、まあ、古いものをちょっといただきました。まあ、これがですね、かなりレアもので、まず私の一番ちょっと手元にあるのがですね、1966年ですから、昭和でいくと昭和41年、はい、2月号の、鉄道ファンなんですけども、京都ですね、来週はこの古いちょっとこう鉄道ファンの中から、はい、 釧路根室またはこう北海道に関わる話題がありましたらちょっとそこをこうお話ししたいと思いますね、はい、でこの今私がちょっとめくっているですね、1966年2月号なんですけど釧網本線 の、 北浜駅を走る、はい、レールバスの写真が載っててですね、斉藤さんからのおおっていう、このレールバスがですねなかなかこう珍しいんですよね。
貴重ですよね。
貴重なんですよ。キハ03っていうやつなんですけど、はい、これはですねまあ、レールバスっていうぐらいのものですから乗客定員も少なくて本当にこうバスに、ゴムタイヤじゃなくて車輪をくっつけたみたいなような車両ではあったんですけど、はい、これはいわゆる各地のローカル線に、ぜひ投入しましょうっていうことで、1956年頃から本格的に、はい、投入をされたんですね。でこれはこのキハ03っていうのは北海道仕様で、二重窓にしたりとかですね、あと雪を跳ねるためのスノープローだとかですね、こんなのつけてるんですね。で、これは釧網線で走ってるんですけども、もともと根北線っていうですね、はい、今の知床斜里と、はい、それから越川っていう、はい、標津へこう向かう途中の線路なんですけど、まあ、ここの路線を主に走ってたんですけども、うん、まあ回送列車とかですね、それから乗客も乗せて走ってたんですね。で、まあ、それなりに利用されたんですけども、やっぱりこう通勤通学時間帯だとこのちっちゃい車両だと運びきれないっていうことがあるのと、それからこれはなんですかね、こうクラッチで普通の気動車って今の車のオートマチックと同じで、そういう構造なんですけど、このレールバスはですね本当にもう簡易型の仕様ということで、まあ、今の車ってほとんどオートマチックなんで、これは若い人には分かんないかもしれないけど、いわゆるマニュアルなんですよね。で5速変速とか4速変速 で、うん、で、ギアを入れるときには必ずクラッチをギュッと踏まなきゃならないっていう。でそうするとですね、一般的な気動車ってオートマチックなもんですから、2両編成3両編成4両編成になった時も、まあ、同じタイミングでこうなんかギアがこう自動的にこう変わっていくんですけど、はい、このクラッチ式のはですねそういうことができないので、このレールバスが2両編成になった場合に運転手さんがそれぞれにの列車に乗らなきゃダメなんですね。でこうよいしょっていう息を合わせて、じゃあ2速に行こうかとかですね、そういう、あとはここから蛇行し惰性で行こうかとかっていった時もなんか合図をしながらこうっていう、非常に何ですかね、いいようで悪い車両だったんで、ちょっとこうあまりにもこう不便だっていうことでちょっと短命に終わっちゃったんですけど、ちょうどこの列車がですね釧網線走った時にバッチリ映されてる。でこのキハ03っていうのは今小樽の総合博物館に1両今保存をされてて、私も1回見てきたんですけど、まあ可愛い列車ですわね、まあ、というのがこの、鉄道ファンの1966年2月号。それでもう1枚がですね、はい、このカリカチ峠を、突っ走る特急大鳥っていう、こういう写真、吹雪の中を走ってる写真なんですけど、はい、この大鳥って言いますのは、1964年に、ちょうどできて、函館とそれから網走と釧路と、両方向に行く列車だったんですね、はい、で7両が釧路編成で5両が網走編成というようなやったんですけども、この釧路編成がその滝川から、釧路側に来るとやっぱり落合を過ぎてこうカリカチ峠っていう、今のカリカチ峠じゃない急線
ですね、
ですね、
はい、新内の方の、
ね、新内の方ですね。でそちらを通っていた時のこれカリカチ信号所を通過する時の大鳥の写真で、まあ、これもとってもレアなんですよね。 でこの年のですね、この写真は1965年に撮影されたものなんですけども、今の通ってる刈勝峠は1966年ですから昭和41年9月30日から、新鮮になったということで、これも貴重な一枚ですね。で、そのうちこの旧刈勝峠を通っていた、蒸気機関車で登ってたんですけども、相当運転手さんたちは苦労して、登ってったっていう話を、何回かこう聞いたことがあります。これが1966年2月号に載ってたちょっと釧路に近いところのお話でした。で次がですね、同じ1966年7月号のはですね、もうバッチリ北海道特集なんですよ ね、
いいですね。
でこれがですね、どういう話題が載ってるかっていうと、北海道の電化についてっていう。で今は小樽と旭川、そして、札幌、白石から、室蘭まで、それと今函館の周辺が電化されてるんですけど、この1966年は、まだまだ電化はされてないんですけども、計画はされてたんですね。それでここにですね、なぜ北海道電化が遅れたかっていう、他の本州は、どんどん電化が進んでたんですけど、北海道はやっぱりちょっと遅かったんですよね。で開業したのが1968年8月28日ですから、これの鉄道ファンが出た1966年の2年後なんですよね。で、この時は小樽とそれから滝川までがまず電化をされたんですけども、まずですね、他の本州の電化路線って東京から徐々に伸びていって、つながってるわけですよね、だけど北海道はもう青函、この時は連絡船で本州と北海道って結ばれてないので、やっぱり札幌周辺から行かざるを得なくて、なんて言うんでしょうかね、ゼロからの北海道で言えば、ゼロからの、電化だったっていうこともあって、ちょっと遅れたんですよね。 でもこの電化がこう始まることによって、私もこの頃、まだ小学校2年生とか3年生だったんですけど、本当なんていうんですかね、もう北海道についに電車が走るのかって言って、随分こうワクワクしてたことを思い出します。でその次の話題がですね、北海道の新線建設についてっていうことで、今のですね、石勝線ですね、今普通に皆さん特急で札幌行くときには新徳からトマムとかですね、シムカップとか追い分け経由で行ったんですけど、当時はまだ滝川周りで富良野経由で、釧路と札幌を結ばれてましたが、この昭和41年のもっと前からですね、工事がちょっと始まって、で、北海道で言えば二大新線建設のこの刈勝峠の新しくこうルートにするのと、それから石勝線というのがこう計画をされてたんですね。でそれから次がですね、青函連絡船に、新しい船ができましたっていう話題とかですね、あと札幌市電に800系っていうですね、連節電車が登場しましたっていう、これは鉄道友の会の、デローレル賞っていう、賞をもらった、本当にこうなんか北欧風の車両で、これもですね、私も札幌行った折にはこれもう何回か見ましたけど、やっぱり今までのこのなんか市電のイメージとは随分変わって、随分かっこいい電車だなというふうに思った、記憶があります。それからですね、それでちょうどこの時はですね、もうその刈勝峠が、新線にまもなく変わるよっていう時なので、 撮影ガイドということで、あの写真家の皆さんが、まあ、この雄大なですね、この S 字カーブを撮るにはこっから撮った方がいいよとかですね、いうようなあのガイドがされていました。これがですね1966年7月の、北海道特集でした、はい、さて次がですね同じ1966年の、12月号なんですけど、はい、この時ですね新車ガイドっていうのがあるんですね、うん、で先ほどですね、DD200 っていう、新型のディーゼル機関車が DE10 の、まあ、後継っていうことで登場しますっていうお話したんですけど、はい、この1966年12月がですね、その DE10 が新鋭ディーゼル機関車で誕生します
っていう。じゃあ60年
余りそういうことですね。
経ったということですね。
そういうことなんですよ。で、この1号機がですね、まあ、落成しましたっていうニュースがあって、まあ、なんですかね、こう運転席がちょっとあの真ん中じゃなくて、ちょっとずれてるっていう、はい、まあ、そういうちょっとかなりなんですか変わった、ディーゼル機関車 でしかも、まあ、この番組では何回かお知らせしたんですけど、この DE10 の運転席っていうのは普通は正面向いて運転するんですけど、これ運転席横向きなんですよね、うん、っていうのは貨車の入れ替えとか客車の入れ替えをするときに頻繁に前に行ったり後ろに行ったりするものですから、まあ、そのたんびに席を移動するっていうことはできませんので、それで横向きだと、まあ、前に行っても後ろに行ってもすぐパッパッとこうできるっていうことで、この DE10 っていうのが生まれたんですけども、その話題が載ってますですね。それからこれはちょっと私の仕事にもちょっと関係するんですけど、これは北海道じゃないです、はい、これですね、新聞輸送列車を追っかけるっていう、はい、これは割とこう斉藤さんとかが食いつきそうな話題なんですけど、千葉県に全国紙を輸送するときに、はい、両国駅から新聞を積んで、はいはい、それで千葉県内に向かってた、いわゆる総武線を使っていて、はい、でこのどういう車両を使ってたかっていうと、はい、普通、北海道でももちろん新聞輸送って列車使ってたことがあったんですけど、はい、荷物車とかを、主に使ったんです。でもここはですね、荷物車じゃなくて普通の一般の機動車を、はい、まあ、4両編成とかで使って、で新聞輸送が終わったら帰りはお客さん乗せて帰ってきますみたいな。
あ、面白いですね。
こういうですね、でこのサボっていうんですか、はい、行き先表を、これも写真に載ってるんですけど、そのサボになって銚子行き成田回り、はい、で新聞輸送ってちゃんと書いてあるんですね、うん、あと阿波鴨川行き、はい、これ立山経由 で新聞輸送とかですね、ここからちょっとマニアックになるんですけど、キハ11とかですね、キハ10とか、キハ30とかですね、そういう懐かしいこう列車がこう乗ってるんですね。それでその後新聞の乗り降りする写真見るとですね、窓からこう入れたりとかですね、それからドアの入り口のところにも新聞がもうぎっしりこう詰まってるっていうような、そんなこれ写真が載っかったんですね。で駅に着くとリヤカーにその新聞を積んで、それで駅員さんが今度は新聞屋さんが多分取りに来るんだと思うんですけど、まあそこまで運んでるよというような図が乗っかってて、非常にまあ面白いなと思って見てました、これがですね1966年の12月号ですね、はい、で続きましてですね1968年9月号なんですけど、このですね1968年昭和43年っていうと、やっぱり反応しますね、ついに4・3島ダイヤ改正っていう、まあ、国鉄の中でも、まあ、多分5本の指に入るぐらいのやっぱりこうダイヤ改正で、まあ、これも北海道には こう直接来たわけではないんですけど、でニューフェイスの、特急列車っていうことで、はい、583系特急型電車っていう、多分このラジオを聞いている方にとってはちっぷんかんぷんだと思うんですけど、要するにですね、上野と青森を結ぶ、電車特急なんですけど、はい、昼間は初狩りとか特急列車になって、はい、で帰りっていうかですね、一晩でこう寝台列車にこの電車がこうすっ変わって、はい、で、寝台特急として多分上野に帰ってくるとかですね、そういう当時としては画期的な電車だったんですね。まあ元々は新大阪と九州方面を結ぶ電車だったんですけど、これをまあちょっと改造して、でこの583系っていう、まあ、特急車ってこれが乗ってまして、いやこれですね、私もその修学旅行の時ですかね、高校時代、
あ、はい、
で当然全部列車で京都まで行ったんですけど、やっぱりこの寝台特急に乗るのがもう大変楽しみで、本当初めて乗った時でこの、あ、そして普通の特急と違ってこうクリーム色と青色なんですよね、普通はクリーム色とオレンジっぽいやつなんですけど、はい、そういうのがですね、またなんかこうそそられるんですよね、これになってるととか、やっぱり寝台特急電車に乗るのも初めてだったんで、まあ、非常にワクワクしましたし、上野にこう到着をするときに朝車窓からこう見ると、まあ都会がだんだん迫ってくるわけなんですよね。だからそういうことで、上野についてということで、まあ列車のその乗ってる楽しさプラス、やっぱり東京ってその大都会なんだなっていうような思わせるようなこの583系だったんですね。今日はですね、まずは鉄道ファンのちょっと1960年代の本をちょっとご紹介させていただきました。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手は今週もメインナビゲーター、鉄道歴56年、はい、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴50年、鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは JR 北海道釧路支社株式会社小野寺組の提供でお送りしました。